今日はマタイの福音書26章20節から35節です。このところには新しい契約が出てきます。20節を見ますと、夕方になってイエスは12人と一緒に食卓に着かれた。最後の晩餐のことが出てきます。この席でイエス様は、一人が私を裏切るということを弟子たちに語られました。一人一人はまさか私ではないでしょうと口々に言い、そしてまたこのユダも私ではないでしょうと言われた時に、イエス様はいやそうだというふうに答えられています。しかし他の弟子たちはこのことはわからなかった。最後の最後まで誰が裏切るんだろうか。おそらく彼らの心の中にはそういう思いがあったと思います。そしてまたこの羊飼いを打つという予言の言葉をイエス様は言われて、そして羊の群れは散らされる、そのことを弟子たちに語られたわけです。33節を見ると、するとペテロがイエスに答えた。たとえ皆があなたにつまずいても私は決してつまずきません、明確に言ってるわけです。しかしイエス様は34節で、あなたは今夜鶏が鳴く前に三度私を知らないと言えます。まさにそのことがペテロの身に起こったということであるわけです。しかしペテロは35節に、たとえあなたと一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないだなとは決して申しません、非常に強い口調で彼は主張しています。ペテロの最大の欠点は何だったんだろうか。それは自信過剰のあまり、この自分のできないこともできるように言ってしまうというところにあったんではないかと思います。ですからある意味彼はこの高慢に取り憑かれていた。そしてまたもう一人の弟子ユダも裏切るということをしたわけです。ある意味対照的な行動かもしれませんけれども、しかし二人とも神様の前には罪人である、そのことには変わりがないわけです。それは私たちも同じような過ちを犯すんではないでしょうか。人を裏切ったり、そしてまた自信過剰になってできないことでもできると言い張って主張する、そのような弱さを私たちは持っています。しかしイエス様はすべての罪を許してくださる。その新しい契約として27節のところを見ると、杯を取り感謝の祈りを捧げた後、こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です、そう言われたわけです。これはもう今日の聖餐式、私たちは教会で行う大切な儀式として今日も守っているわけですけれども、パンを裂き、それを分け、そしてまたこのブドウの実から取って作ったものを私たちはいただく。これはまさに罪の許しということの明らかなこの象徴であるということです。旧約聖書の儀式は私たちは行えません。動物を生贄にして捧げるっていうことは行わないわけです。なぜならばイエス・キリストの十字架の血潮によって、私たちのすべてはこのただ一度の捧げ物によって完全に許されるということであるわけです。もう繰り返し血を流す必要はない。私たちはこのイエス・キリストの十字架があるならば、これによって罪の許しは完成しているということです。これがイエス様が言われた私の契約の血、新しいこれは契約であり、そしてまた私たちはこの罪の許しの契約に預かっているものであるということです。どのような罪を犯しても私たちは許されます。もしユダが彼の裏切りを悔い改めるならば、彼もまた許されたことであろうと思います。そしておそらく彼は、私はイエス様を裏切って十字架につけました、 そのように証しをして人々のに罪の許しを語ることができたんではないだろうかと思われるわけです。そしてまたペテロも、彼はもう信仰をなくして嘘をついてしまう。しかもそれは3度まで嘘をついて、鶏が鳴く前にこの私を知らない、そう言われたことが彼の身にも成就した。でも彼はこの立ち直って、そしてイエス様が言われたように弟子たちを励まし、またついにはローマまで行って、そして殉教の死を遂げるということが実際にあったということであるわけです。私たちに必要なのは何かというと、自分の弱さ、自分の罪を認めてイエス・キリストの前に悔い改めていく。そして十字架をあがさせていただき、キリストは私の罪を許すためにあの十字架の上で肉を裂き血を流してくださった。そして自分の罪を許してくださった、そのことを信じるということです。これが神様に私たちが与えてくださった新しい契約、この契約の中に私たちは結ばれて、そしてまた永遠の御国で私たちは再会することができます。この信仰を持って共に歩まさせていただきたいと思います。